2025年4月28日月曜日、時刻は午前8時16分になるところです。さて、中井先生の最終講義ですね。話はずっと続いておりますが、出版社が内容を簡単に、概要をつけておりますが、今日読むところのそれを先に述べますと、拘束制限は必要最小限でルールが明示されていること、ついで最終的には運用次第、そして大学病院の波及効果というふうなことで、本文はこうなっております。前回に続いて、鍵や鉄格子のあるなしは精神病院改革のシンボル的意味を担ってきましたが、ただ鍵と鉄格子だけを廃止すればよいというものではありません。どの科の入院治療にも拘束や制限があります。そういうものが一切必要でない人は外来で治療できるであろうと思います。無論通院できない身体障害の場合は例外です。重要なことは、拘束や制限が必要最小限度であることとルールが明示されていることです。生命量は隔離室をも含めて鉄格子はありませんが、鍵は使用しています。これは急性患者を主とし、救急合併患者の合併症患者の入院が多いという地域精神科ネットワーク上の大学病院の位置からです。もっとも、今この講演の時点で2年間ハーバード大学人類学部から私どものところに日本精神科医を研究に来ている医療人類学者のブレスラウ氏によれば、これはアメリカの基準では閉鎖病棟ではないよとのことでした。ちなみにアメリカではこの20年間精神科病棟を建設していないそうです。しかし最終的には病棟の運用の仕方が重要です。開放病棟を閉鎖的に運用することもできますし、閉鎖病棟を開放的に運用することもできます。無自覚的に開放病棟を運用しますと、どうも薬の量が増えていく傾向が生じます。目に見える鉄格子の代わりに目に見えない薬理学的拘束というわけです。あるいは旧式の暗い病棟で鍵をただやめますと、患者は昼間は外出してしまいます。これ自体は患者の健康な動きですが、ちょうど医者のいる時間帯には患者がいないので、治療密度が限界以下に下がりがちです。病棟自体が豊かな開放感を持ち、そこでゆったりと安心しておれるところでなければならない理由です。新しい生命量が全てを満足しているわけではありません。やり残したところもまだまだあります。運用の仕方にもまだ改良の余地があるでしょう。ちなみに旧病棟時代から精神科病棟は一 般病棟よりも破壊が少なく上品に使われているとは実務に当たっていた方から漏れ聞いたことです。一般病棟の精神衛生的配慮とアメニティとに問題がないわけでないということでしょう。また46床の大学病院精神科だけをよくしてことたれりとしているのかという見解もありえましょうが、大学病院は学生の見学の場、新研修医の実習の場です。初めて見る現場がこういうものが精神科病棟だとして心に強く刻印されるでしょう。また大学病院はどうしてもその地域、その卒業生の医者が作る病院のモデルになるでしょう。それにこの大学の病棟以上のものをもっと歴史の古い大学の精神科は作ろうとなさるに違いない。このような波及効果があると私は考えました。とここまでにしておきましょうかね。キレがいいと思いますが、このちょっとこれ初めて読みますので、読みながらこの付箋をつけてるわけですけれども、今日読んだところで付箋つけたのは、あのちなみにアメリカではっていうのは、この1998年の講演ですよね、この最終講義ですから、その段階で20年間ということですから、1978年から全く作られてないということですね、アメリカでは。それがちょっとうんという思わせたものと、この最終的には病棟の運用の仕方っていうのが本当に他のことにも当てはまりますね。開放病棟を閉鎖的に運用することもできるし、閉鎖病棟を開放的に運用することもできる。まあ学校にスクールカウンセラーはいてるけど、ちゃんと来ても機能してるかとなんかいろんなものが一応なんか体裁は整ってるけど、こう実際に機能してるかっていうのはまた別問題ということがありますからね。なんかそれは思いましたね。といったところで、これまあずっと続いていきますね。あのお話の言葉ですから、通常の中井先生の方はもうあのいろんな難しい漢字とかいっぱい出てくるんですけど、お話だからこれ読みやすいですね。読みやすいってこう入ってきますよね。なんかこちらの方にもこう聞き取りやすいっていうか、なんかそんな感じがしておりますが、といったところで時刻が8時29分を回ったところです。違うわすいません、8時24分を回ったところです。以上です。